ご神君、一つ、何を食うにも飲むにも、ありがたくいただく心を忘れない。私は飲食にあたってまず願います。どうぞ、いただいたものが、血肉となり、活動のもとになりますよう。また、大小便としてお取り払いいただきますときは、心より御礼申し上げております。願い、いただく、御礼の繰り返しであります。こんなわけですから、真実ありがたしの一年でいただくことができます。食物は、命のために親神の作り与えしものなれば、いただく心を熱くして、まめに過ごさん、今月今日。この食物は命のためにというところは、成り行きは心のためにと読み替えてよいのだと思いますね。師匠大坪宗一郎氏が説かれる哀楽理念、まあ提唱されたというのでしょう。この哀楽理念、師匠は哀楽理念は助かりの理念だと教えておられます。まあ教えてくださいましたね。その助かりの理念であるところの哀楽理念、今朝いただきますのは、哀楽理念は人類救済の理念といただきました。哀楽理念は人類救済の理念だと。何かもう一回り大きくなったような感じがいたしますね。今までは人が助かるための理念、人一人助かるための、その助かりのための理念が哀楽理念だという認識でしたけれども、今朝いただきます、それこそ哀楽理念は人類救済の理念だと、いわば人類全体が助かっていく、世界の真の平和といったようなものも、もちろんその中に入るわけですけれども、その一切合切、人類が、全人類が助かっていくための理念だと。なるほど、そう言われてみれば確かにそうだなと思いますね。その全人類が助かっていくということのためには、一人一人が助かっていかねばならないわけですから、そしてまたその一人一人の助かりがいよいよ普及するというのでしょうか、全人類に行き渡った時に全人類の助かりということになるわけですからね。全人類が助かるためには、まず手元足元の一人一人が、私がその助かり始めにならねばならないわけです。そしてその私の助かり始めが、また隣の人に、家内に、子供たちに、またその友人たち、知人、友人、そしてまた隣近所の人たちに、まあ伝播していった時というのでしょうか、拡散される、シェアされる、まあいろいろ表現はありましょうけれども、広がっていって、それが全人類に広がった時には、その暁には全人類が救済されるということになるわけですから、なるほど、確かにそうだな、助かりの理念、哀楽理念は助かりの理念だ。そしてそのいよいよその助かりの理念をもってして全人類の救済がなされるのだと。まあ考えてみれば至極もっともな話だなと思いましたけれども、そこまでは残念ながら私の中に至っておりませんでした。それほど大きなものとは思ってもいませんでしたね。ただ自分が助かるための理念だ、その身近な人一人一人が助かるための理念が哀楽理念だといったような、個々人の助かりにとどまっておったような感じがいたします。それが今朝は面と向かって いや、まあそれはもちろんそうだけれども、それ以上に愛若理念というものは全人類、人類のための助かりの理念なのだと教えていただいたように思います。そうであるならば、この愛楽理念を伝えなければならない使命が私どもにあるわけですね。人類の助かりの理念であるわけですから、この助かりの理念が世の中に伝わっていかなければ、一人一人に伝播していかなければ、それこそ拡散されなければ、シェアされなければ、人類の真の助かりにはならないわけですし、人類の真の助かりのため、全人類を救済するため、世界真の平和のためには、この愛楽理念がそれこそ全人類の人たちとシェアされるような、共有されるような世界、時代が来なければならないということですね。まあそれはそれこそ何年かかるのか分かりません。とても1年10年では成し遂げられるものではないでしょうし、私の代だけでとてもできるものでもなかろう。それが2代3代と代を重ねればならないのかもしれない。5年10年100年1000年とかかるのかもしれない。かかるのかもしれないけれども、その人類が救済される、その方法というのでしょうか、手立てというのでしょうか、それがここにあるということですね。これをいかに広めていくか、伝えていくかによって、人類の救済がなされる、それがそこにかかっているということになりましょうかね。これはやはり伝えさせていただかねばならない。人類を救済することのためにということに、まあ大きな目標というのか、大きな願いが新たに持たせていただいたように思いますね。ただ一人一人が助かるためのことではない。ただ私が周辺の人が助かるということのためだけではない。難儀な人が助かるということのためだけではない。これは人類を救済するため、全人類の救済のために伝えさせていただかなければならない愛着理念だということになりますね。そしてその傘をいただきますというのか、思わせていただきます、その愛着理念の基本は何かというと、その基本は神の心を心とする生き方、天地金の神様のお心を心とする生き方ということなのですね。そのまあ基本理念といいましょうか、それが神の心を心とする生き方だと思いますね。そしてそれが具体的に実践というのでしょうか、具体的に現れたもの、実生活の中に表していくもの、それが成り行きを大切に問うとという生き方だと思いますね。神様のお心を大切にする生き方、それこそそれが成り行きを大切にするということだと。そしてさらに私どもがどういう心になることを目指すのか、私どもがこの世に魂を磨きに来た、ではどういう魂を磨いてどういう心を身につけるのか、それが教祖様も教えてくださる天地日月の心になることを寛容なりと教えてくださる天の心、地の心、日月の心を育てる、まあマスターするというのでしょうかね、身につけようとする精神ということになりますね。そしてその天の心、地の心、日月の心を身につけた暁にはどうなるのか、それこそそれこそが 神様のお心であるというわけですから、神の心をこうとするということは、それはすなわち具体的に言うと天地日月の心をマスターするということになりましょうかね。そして人間は神の氏子である、神の子供である。それが正しく成長すれば神になる。私どもの心が、天地日月の心が正しく成長すれば神様の心と同じ心になる。まあ神の心になるというのでしょうかね。神として成長することができる。いわゆる生き神を目指すというところにつながってくるのではないでしょうかね。そういうそこを目指そうとする人たちが一人でも多くなったときに、それこそ全人類にそのまあ何と言いましょうか、そういう生き方、そういう信心というのでしょうか、それが伝わったときに、伝播したときに、初めて人類の真の助かり、人類救済ということがなされるようになるのではないでしょうかね。そしてそのためには、まずは自分自身から、手元足元からというわけですね。世界の真の平和を願うならば、世界の真の平和を願いながら、夫婦喧嘩をしておったり、親子喧嘩をしておったり、家庭の中が乱れておったのではおかしな話ですからね。世界の真の平和を願うならば、まずは家庭円満を願えということになりましょうかね。まずは手元足元のとこから始めていかねばなりませんが、とにかく基本は神の心を心とする生き方、ためには成り行きを大切に尊く、ためには天地日月の心を目指しての精進をさせていただくといったあたりに、まずは焦点を定めての精進ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。